桜川マキシム。
です。
あ、どうもひろしです。
いやー、焼肉食った翌日って、
はいはい、
他人の匂いのうんこしますね。
あー、そうっすかね。普段食べてないから。
うんこの匂いってね、
はいはい、
自分のうんこの匂いってそんなに嫌じゃないじゃないですか。
まあ、あんまり敏感になっても仕方がないですからね。
臭って思うけど、愛せる臭さでしょ。
そこまでうんこと向き合ったことがないんで、
その他人のうんことかでこうその臭さの絶対値が高いわけやないけど、
はいはい、
あの人がうんこした後にトイレとか入った時に何食ってんって思う時とかありません？
やります。
なんかイラッとするやつ。
いや、それは自分のに比べればやっぱりイラッとはきますよね。
でしょ。なんかケミカルな匂いしたりするじゃないですか、
うん、の場合もありますよね。
なんかね、
はいはい、
なんですけど、焼肉めっちゃ食うたとか、その普段と違う食生活してるし、うんうん、お酒もいっぱい飲んでるし。
はいはいはいはい。
誰って思う。
そうですよね。肉食獣の何かがしたうんちですよね。
そうそうそうそう。そう、なんかね、犬のうんこみたいな匂いしたんですよ。
ああ、
うん。
ってことは腸内細菌かなりやられてますよね。
やられてますよね。
うん、
また韓国系の焼肉やったから余計。
うんうんうん。香辛料もまた違いますしね。
そうそうそうそう。なのでね。
はいはい。
はい。そんな今日この頃ですよ。
今日この頃ですよね。行きましょうか、焼肉食べにね。またね。
いいですね。いいですね。
行きましょう。
焼肉ってのは人の金で食いたいもんやなと思いましたね。昨日ね。
そうですね。
昨日完全な割り勘やったんですよ。
はい、ああ、そうですか。はいはい。
同級生と二人で食ってたんで。
ええ。
やっぱ焼肉って高いなって思いますでしょ。まあ、
そらそうでしょ。
うん。
腹いっぱい食べて、まあ、飲むだけ飲んだらかなりいきますよね。
そうそうそうそうそう。1万いくらいったんで。
ああ、一人当たりに。
うん。
まあ、行くでしょうね。
行くんですよね。
はいはいはい。
うん。それやったらもうお前んち、引っ越して近なったでしょ。お前んちで肉買うてきて焼いて食おうぜってなるでしょ。
なりますね。
ね。
いいんですよ。家焼肉もね、悪くないんですよ。
でもなんでしょうね。焼き加減が。
はいはい。
お店のロースターとやっぱちゃうでしょ。
そう。ガスであったとしてもなんか、お店のガスの方が美味しい気がするんですよね。
絶対ウェルダンになってしまうじゃないですか。
うちでやるとね。
家の焼肉ってなんか。
そうですね。あれなんでしょうね。肉が違うのか。なんか焼肉屋さんの肉って、なんか、そういう添加物みたいなのをまぶしてあるっていう話を聞いたことがあるんですけど。
あ、そうなんですか？
まあ、それのせいかもしんないですけど。
へ
ぇー。なんか人工のなんか油をしっとりさせるみたいなやつをまぶしてあって、それで下味をつけてる場合があるみたいなことを聞いたことがあるんですけど。
なるほど。
高級なとこは知りませんよ。があるんですって。
なるほどね。
はい。
いや、そのお肉で言うたらね。
はい。
公式アカウントに。
はいはい。
今年のベストバイの話でメッセージいただいてて。
ああ、はいはいはい。
はい。これ多分この人これ名字やな。
名字か。
うん。
名字だけやったらいいのか、それとも。
いや、でも名字だけでも嫌でしょ。
いや、でも行きつけの、居酒屋っていう可能性もありますよね。
ああ、なるほどね。そんな、養老の滝さんから来てるんですけど。
そう、養老さん。
違うし。
養老のね。
はい。でも、ほんまにね、名字がね、鳥貴族さんの人は絶対名字言われたくないでしょ。
そうですね。でも、まあ、名字やとは思われないだろうっていう鷹のくくり方もできますよね。
そう。あ、どうも、はじめまして。鳥貴族ハレルヤです。いや、お前、下の名前もっていう。
っていうことにはならん。
親名字それやのにはっちゃけたな
そういうことですね。
ね、いや、S さんから。
はいはい。
いただいてて。
はい。
はい。今年買って良かったものはアノーバという低温調理器です。
はいはい。
安い肉がすごく美味しくなります。
おお。ね。
調理時間は伸びるので時間の節約にはならないですけどね、ということで。
あ、 はいはいはい。
いただいてて、これアノーバーって僕知らんかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あれ、安友のどこ行こうとかで僕初めて見て、あ、そんなあるんやと思って。
ほんまにこいつら自分の金でこんなに毎週物買うて大丈夫なんて思うやつで。
そうですよね。あのペースで買ってたら台所常にいっぱいですよね。う
ん、安代智子、これ妹の方久々に結構可愛い女漫才師出てきたなって20年経ったらお姉ちゃんとほぼ同一やなっていう。
一緒。
一緒。うんうんうん、身長が8センチぐらい違うだけ。
ね。
ね。おー。可愛かったんですけどね、昔。
可愛いうちにね、野球選手捕まえてよかったですね。
うん、そうですね。捕まえた野球選手大したことなかったですけどね。
あ、そうなんですか。
お姉ちゃんの方が、なんか捕まえた感のある旦那ですけどね。
ああ、はいはい。
うんうん。これ関西地方以外の人はいまいちピンと来てないかもしれないですけど、安代智子という、女漫才師は、お姉ちゃんの方が前田光陽と結婚しましたからね。
はい、そうです。それは、う
ん、男組のね。
はい。男組、
うん、男組でしょ、前田光陽。
そうなんか。
はい、はい。元ジャニーズ。
あ、うん、うん、うん。
ね。低温調理器、アノーバ。
そうそうそう、
うん。これはあれですか、一定の温度に保つお湯みたいなところに、うんうん、なんか真空パックしたお肉とか入れてたら、いい具合に調理できますよっていうやつですよね。
うん、そうです、そうです。真空パックの機能自体はついてなくて、ただの棒なんですけど。
なるほど。
鍋にその棒を突っ込むんです。で、うんうんうん、温度を設定すると、鍋に入れた水がその温度まで、温まってその温度をキープし続けるんです。
なんかパッと見て思ったのは、
はい。
日本の炊飯器業界が本気出したらすぐ駆逐されそうな機械やなっていう。
そうですよね。
うん。
炊飯器にそういう機能ついてるやつもあるし、うちの使ってる電子圧力鍋もその機能ついてます。
あるでしょ？
ありますね。
うん、うんうんうん。
わざわざこの棒じゃなくても、まあでも、この棒であることによってですね、どんな鍋でも低温調理鍋にできるという便利さがね。
なるほどね。
深いやつとか。
ああ。
小容量、大容量、全部低温調理器になるから、
うん。
自由度高いよ、みたいなことかな、と思うんですけど、ね。
なるほどね。なるほど、なるほど。
結構高いんですよね。
結構ええ値段しますよね。なんか、安くて2万なんぼとか。
そうそうそうそう。
うーん。
高いな、3万、7万っていうのもありましたね、そういえば。
これだから要はあれですよね。これで、そのレアにしたいお肉の、
うんうん、
その内部の温度ぐらいまでこれで持っていって、
うんうん、
あと表面炙るだけとかでやると美味しいよってことですよね。
ああ、そうですね。ね、ローストビーフ？
うんうんうんうん、
ローストビーフなんかを作るときに多分重宝する機能をやったりとかするんでしょうけど。
家でローストビーフ作るの手間やな。
ね、そうでもないんですよね。うん、
え？
なんかね、ローストビーフ嫁さんが作るんですけど、焼き目をつけて、うん、パックに入れて、で、炊飯器の保温でほっとくだけで何時間か後にはできるって言ってましたけど。
あ、ほんまですか？
うんうん。なので、じゃあ低温調理器いらんやんっていう話なんですけど。
S さんの意見をもう真っ向否定。
だとしたらタイミングさえ測れ。
リスナーさんの声に寄り添わない、寄り添わない。もう、菅義偉か言うぐらい。
まあ、そうですね。
そのご意見は当たりません。採点？お前の採点？それ。
それ。それそれ。
うん。日本人的な遠回しな言い方とかあるやろ、お前って思うやつ。まあ、そういったことをおっしゃる方もおられると思いますが、残念ながら、ちょっとこの件に関しては当たらないというふうに言わざるを得ないかと思うんです。すいませんぐらいのこと言えっていう。
選挙で選ばれたとは思わないぐらいのつっけんどんさですね。
そうそうそう。望月磯子以外にはちゃんと答えろよ、お前って思う。
いや、誰であろうと答えるべきなんですけど。
望月磯子は、あれは言われてしゃあない。
そうかな。うん。
あいつの聞き方は、聞き方ちゃうだろ、もう聞いてもらえ。
多分、英訳すると、ノ、
う
ん、って言ってるだけです。
そうそうそうそう。ノ。
ノ、
no。
フランス語に翻訳されたとか、ノ、no。って言われてるだけですよ、あれ。
あ、フランス語喋れる人すごいかっこいいって思わないですから、でもさすがに、ね。ノンぐらいではね、まあまあま
あ。そうでしょうね。
ロシア語やったら、ニエッって。
あ、そうか、確かそうやったな。
そうそうそう。あのね、あの、なんでニエットって言うって知ってるかっていうとね、はい、聖戦士ダンバインっていうロボットアニメにね、はい、あの、ダートニエットっていうね、あの、パイロット出てきたんですよ。
お
う。うん。
ってことは？
だから、はいと言えなんですよ、ロシア語で。
はいはいはいはい、うん。やっぱりダートははいなんや。
そうそう、それで覚えた。
そういうことか。
はい。
うん。うん。まあ、あくまで、あの、寄り添ってないのはうちの嫁さんなのでね。
ああ、なるほどね。
はいはい。
うん、あの、僕のベストバイ1個で、ね、すっごい安いベストバイあったんですよ。
ああ、なんでしょう。
カンカンにはまる蓋。
え、あれですか？コーラの缶とかを、なんか、ゴムの蓋でパタって閉めれるみたいなやつですか？
うん、そう。あの、1個30円ぐらいで売ってるやつ。
便利かな。
最近ね、あの、お酒飲んでる途中で寝てしまいそうになることが多いんですけどね。
はいはい。
蓋して翌日飲めるから。
缶ってことは多分炭酸ですやんか。
炭酸抜けへんのですよ、もう。
そうなんですか？
そっからもう抜けへんの。
あ、ほんまかな。
いやいや、だって。
まあ、次の日ぐらいやったらいけるか。
うん、そうそうそうそうそう。はいはい、うん。まあ、いけるいけるっていうぐらいのレベルではキープしてくれるので。
はいはいはいはい。
うん。重宝してます。
なるほど。
うん。それと、だから、あの、洗濯機と、
うんうん。
エアコン。
あ、エアコンも買ったんですか？
エアコンは夏に買うて、あの、はいはい、これもあの、全自動クリーンのやつ。
あ、はいはいはい。
あ、よろしい、もう、18畳までいけるやつ買うたもんやから、パワフルパワフル。クレヨンしんちゃんの歌かいうぐらいパワフル。
いや、それ歌詞ですけどね。例えと言うよりも。
あの、暖房の設定温度を高くしすぎたら、
ええ、
ボワーってするぐらいぬくなるから、
ええ、
今の設定温度18度にしてますもん。暖房の。
まあ、うん、まあ18度でもいいですけどね。
いや、でも普通23度とか22度とかにするじゃないですか。
あ、しますけどね。
うん、うん、18度でもぬっくいから。
あ、そうなんですね。
うん。
やっぱり家電はいいもん買いたいですね。
そうっすね。
うんうんうん。
次、海文さん。
ここからはツイッターからですね。
はい。
はい、はい。
お題。
はい。
ドヤ街のメジャー化。
お
外国人観光客の拠点化。
ほう。
と、消えゆく街の多様性。
うん。
ゲットのない国は存在しうるのかと。
うん。うん。うん、
いうことなんですけど。
ドヤ街って新世界とかの、もうちょい南の。
そう、あの、涙橋の辺。
ああ、が、メジャー化。
涙橋ってあれですよ。
ふんふん。
剣吉の丹下断平が管巻いてたとこですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。剣闘吉街のおっさんおったでしょ。
あ、はい。
ドヤ街に。
はいはい。涙橋。う
ん、だからそこにあの流れ物の15、6歳ぐらいの少年捕まえて。
はい。
俺と一緒に涙橋を渡ってくれよって言ってたじゃないですか。
そんな覚えてないですけどね。
ゆくゆくはその涙橋のところに、あの、丹下剣闘クラブがビル構えたりしてましたけどね。
ああ、明日の女王のふるさと。うん。
そう。
銅像が立ってるのか。すごいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
はい。まあ、ああいうところがどんどんなくなっていくよと。
うん、うん、うん。
うん、今だってあれですもんね。ちょっと前まで一泊500円とか1000円とかなってたあたり。が、結構もう外国人観光客も来るし、日本人観光客も来るし。
うん、うん、うん。
うん、結局だからそういう、あの、いわゆるドヤ？
はいはい。
が、あの、結構綺麗になってると。
あ、ああ、なるほど、なるほど。
うん、お掃除が行き届いてて、昔みたいに一晩泊まったら南京虫に食われたりするみたいな状態にはならへんよという。
はいはいはいはい。
なんか、ああいうとこ行ったらカイカイになって虫に食われてみたいなイメージあるじゃないですか。
ありますけどね。僕らが子供の頃とかはそんなんでしたけどね。
う
ん、
そうそうそうそう。結局でもね、うん、清潔にしてあって犯罪に巻き込まれへんかったらどこでもええですもんね。
まあまあね。うん。うん、別にそこでね、住むわけじゃないから。
うん。
うん。
いや、住むにしたって今の西成住めるでしょ。
ああ、今は行けるんですかね。
西成市区出身の人もいるけどなっていう。
うん、うん、
うん。いや、昔も私ら住んでましたけど。
まあまあ、そう、そうなんですけどね。
うん。
やっぱり抵抗感 ありましたよ、正直言って。
そうそうそうそう。
差別するわけじゃないけど、やっぱりちょっと、近づいたらあかんのかなって思ったりとかしてましたよ。
うん。だってね、うん、結局西成とかで起こってた犯罪みたいなものも、イメージは残ったままやったりしますけど、
うん。
やはり例えば保護。
はいはい。
生活保護ビジネスみたいなところに、どうも首突っ込んだかなんか知らんけど、
うんうん、
ジョイさんがある日殺されて変死体で見つかったよみたいな事件あったじゃないですか。
はいはい。まあそんなもあるでしょうね。
あれですらもう十何年前ですよ。
うん、うん。
で、それ以降、西成で起こったなんか、 そういう、もう、どういうんですかね、あの、めんどくさいことに巻き込まれたおかげでひどい目にあった事件みたいなもののイメージで、
うんうん、
上書きされてないってことは起こってないわけですから。
まあ、安全にはなったんでしょうね。
うん。
そう。
西成暴動いうのももう30年ぐらい起こってないわけでしょ。
え、30年前以前はしょっちゅう起こってたことなんでしょうかね。
ちょいちょい起こってたから西成警察署って、
うんうん。
砦じゃないですか。
そうそう。そうなんですか。
え、西成警察署見たことないですか？
ないです。
いわゆる普通の警察署って学校の塀ぐらいのブロック塀で、
はいはい。
車で入りできるようにしてあって、
はいはい。
まあ、コンクリ製の4階建てぐらいの建物あるよねってイメージじゃないですか。西成警察署だけ3メートルぐらいの鉄製の塀に囲まれてますからね。
うん、今画像検索しましたけど、
うん、
あ、確かに囲まれてるわと。
そうでしょ、あの白っぽいクリーム色みたいな壁で囲まれてて。
そう、そうですね。
うん。
あ、そういう対策のもとになんですね。
そうですよ。あれは火炎瓶に耐えれるように作ってあるんですよ。
なるほど。
うん。
考えてあるなぁ。第24時西成暴動ウィキペディアっていうのが出てきましたよ。
第24時。
うん、平成20年。
スーパーロボット体制より起こっとるな。
第24時暴動って。これが最後なんかな。でも2008年か。
まあ。え、2008年、あ、ちょっと揉めてた。
うん。
うん。
釜ヶ崎地域合同労働組合は警察の対応を批判し、抗議活動を始めたって。午後8時30分頃から暴徒化の兆しを示し始めたため機動隊が出動し西成署を警護したって。ああ、なるほどね。
うん、
ああ、やってるんだな。投石したり花火を打ち込む者もいたですって。そうか。
花火ですからね。
まあまあまあ、そうですね。
どっかの法務大臣は成田闘争の時に警察官焼き殺した言ってたのにね。
まあ、そんなことあったんですか。
あの、民主党時代のね。
あ、
千葉法務大臣はその成田闘争の時に警察官何人か死んでるんですよ。
はいはいはい。
で、一人は火炎瓶直撃して火だるまなって死んでて、
おお。
その火炎瓶投げたんが千葉やっていう噂がありましたからね、そいつを法務大臣にするのかっていうのは、結構当時よう言われてましたんで。
なるほどなるほど。
うん。
そうかい。今2019年だから11年前ですね。
そうです、そうです。
ああ、そっか、
事故、事故。
事故、事故かな？まあまあ、軽犯罪か、花火ぐらいやったら。
だって、投石でしょ。
そうですね。
ああ。
言うてね。
投石言うてね。
ええ。
200キロぐらいある岩をね。
はいはいはい。
なんかでっかいスプーンがバイーンってなるやつみたいなんで。バーン打ち込んでたら、そら近づいたらダメですけど。
アルキメデス先生が発明したみたいな機械ですね。
そうそうそう。もしくはキングダムとかで見るやつ。
ああ、そうそうそう。
うんうん。
うん。やったら問題ですけどっていうか、それ。
アルキメデス先生が発明した言ってますけど、はいはい、あれ、寄生獣の人が書いてたやつに出てきたアルキメデス先生が作ってた兵器。
はいはい、
それどころちゃいましたけどね。なんか壁、よじ登ろうとしたら壁からの丸ノコみたいなやつがビューイーンって出てきて人間真っ二つにしてましたよ。それは嘘やろ、さすがに。
それはさすがにね。嘘だと思いますよ。なんか手鏡の光を集めて、
そうそうそうそう、
船の方。
そう、人間火だるまみたいになってるでしょ。
そんなわけないと思うんですけどね。
なんか頭の一部スカってかけたりするとかあったでしょ、なんか。
ありましたね。
うん。
どんな威力やっていう話ですけど。
そうそうそうそう。はい、で、まあ、最後は史実通りにそこを土建言うてムカついたやつに殺されてましたけど。
史実、そうなんやった。なるほどね。
ね、西成ね。
うんうん。
まあまあ、大阪ね。
はい。
ちょっとでも最近ホームレス見る機会は増えました。
あ、増えました？
増えました。
あ、そうですか。
うんうんうんうん
うん。
ここ数年はっきり見た覚えなかったなって思ったんですけど。
はいはい。
梅田とかでもちらほらまた見るようになりまして。
あ、そうですか。
うん。
ああ、なんか求人倍率上がってるみたいな話も聞きますがね。
求人倍率が上がってる言うたところで、そういうホームレス化してしまった人のところまでお仕事が降りてくるのかっていうのはまた別の話やったりもするところあるでしょ？
まあそうですね。それ
連動してないとは言わないですけど、
うんうん。
結局富が降りてこないとダメじゃないですか。
そうですね。
不景気や言うてるしね。
まあまあ、普通に不景気ですよね。なので、
ね。ど不景気ですからね。
なんで増税したかなっていうか、なんかま、20% まで行くぞーって言ってますけどね。
行きたいの？
行きたいみたい。行くんじゃない。
赤字国債減らしたら。
行くぞーっつって。
あの、もっぱら今ね、あの、年末調整の計算を会社がやってる最中でしょう。
はいはい。
マイナンバー作ってんから、こんなん自動で計算できるようにせえやっていう話をみんなで言うてます。
あれももうなんかね、うん、そう、何千億円とかかけて今年度もアピールするんだって言ってましたけどね。
言ってましたけどね。うんうん、何千億円かかけたら、うん、多分ね、世の中の確定申告と呼ばれるものをなくせると思う。
うん。ぐらいに自動化できるでしょうね。そっちに予算入ってほしいな、
うん。そう、あの、そんなね、多様化されたね。うんうん、その、本来の徴税みたいなものを機械に一律判定させるのなんて無理じゃないですかって言われたら、ふと思うのは、
ええ、
お前の頭ではな、って思う。
もう今の時代できるでしょうけどね。
うん。あの、うちの会社でね、
はいはい。
顧客の支払いするものを立て替えるっていうプロセスが結構発生するんですよ。うんうん、
はいはい。
で、その立て替えた分の請求するまでのスパン。う
ん、はい。
みたいなものが、まあ、顧客によって設定されてて、
うんうん、
で、まあ、あの、以前いた執行役員。
はい。
まあ、もうこの世にもいませんけど、
お
はい。45で癌で死んだから。
ああ、なるほど。はいはい。
あの、その人が、あんなんいろいろあんねんから、そんなんお前が言うみたいに自動で判定とかできるわけないんけ。
うん、
こんな言い方してたんですよ。
ああ、はいはい。
で、僕が全顧客のその回収のスパンチェックして、
はい、ふんふん、
これね、あの、6つの要素で全部構成されてるので、関数作ったんで、顧客の番号と今日の日付だけ入れてくれたら出るようなの作ってみたんですけど、これでダメなんですかねって言ったら、
うん、
一切その件に触れなくなりましたからね。
おー、認めたと。
うん、そう、うん。今も全く触れてこないの。
うん。
死んだからね。
そらそうでしょうね。ああ、そうでしょうね。
うん。そうそうそう。なのでね。
はいはい。
まあまあまあ、ドヤ街。
ええ、ゲットーのない国。
ゲットー、いや、まあでもね、う
ん、ゲットーって収容所なんですか？
収容所のことですね、いわゆる。
強制的に収容するところってことですか？
強制、収容所って強制じゃないですか？
ああ、というイメージなんですけど。
ゲットーね、だから、まあまあまあ、だからゲットーの目的にもよるでしょう。
はい。
うん。絶滅収容所は。
あ、収容所っていうので、イメージするのって、うん、新疆ウイグルのですよね。人たちを中国政府が収容所に入れて、あの、洗脳教育をしてるみたいな話のようなイメージですよね、収容所って。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、まあ、でも、西成も割とそういうイメージありましたからね。まあ、だから、要は、あの、海文さんのおっしゃりたいことっていうのは、西成区という地域に、
はいはい。
いわゆるそのホームレスと呼ばれる人の街であるというイメージを形成して、
はいはい。
そのイメージを保つことによって、他の地域が、利益を享受してるっていう面はあるんじゃないのかっていうことですよ。
うん。うん。うん。
うん。要は西成区任せにしておられるよね、と。
ああ、うんうんうん。
うん。これはね、あの懐かしい。
はい。
小林義則のゴーマニズム宣言で。
ほんと、はいはい。
ブラック解放同盟の、その、なんか代表みたいな人と対談したときに、
ふんふん、
ブラックというものの存在が残ってることによって社会全体が利益を享受してるみたいなことがあるんじゃありませんの、みたいなこと言うたみたいな話と一緒ですよね。
うんうんうんうん、
うん。まあ、要はそういう、差別であるとか。
はいはい。
財産の不均衡じゃないですか。
はい、そうですね。
うん、そういったことを、野放しにすることによって。
うんうん。
うん、なんか社会全体が、まあ、ある意味、うまくいってしまっている部分。
うん。
みたいなものってあるよね、という。
うん。まあ、それが意図的か、まあ、意図的やったりとかもするんでしょうね。誰の意図かは知らんけども。
意図的にスルーするみたいなところが強いんちゃいますか。
そうですね。
うん、要はだってね、そういう、貧困としっかり向き合う社会にしましょうって結構コスト高いですからね。
でしょうね。
うん。
と思います。
うん。
ゲットはヨーロッパ諸都市内でユダヤ人が強制的に住まわれた居住地区である。
うん。
うん。まあそうか。そう。被差別部落もそう言われればそうか。
うん。うん、
そうですね、うん。
そう。
はいはい。
ね。なので、まあまあ、でも、まあ、徐々に解消していくものでしょうしね。
していくものであってほしいですけどね。
うん。
うん。
その日本なんかは徐々に解消しやすい社会ではあると思いますよ。その、
うん、
まあ今はちょっと違ってきたとはいえ、一億総中流社会みたいなこと言うてたわけじゃないですか。
うんうん、うん。
それはそういう時代が続けば解消しがちな話ではありますよね。
うん。そうですね。うん、
お気楽メガネおばさん。
はい。
ターミネーター最新作を見ている層はおじさんだけじゃなく、おばさんも見ています。
その層っていう概念に男女の比較はあるのだろうかっていう話。
いや、おっさんばっかりって言って僕が言うたもんやから。
はい、はい、はい。
あれですよ、おじさんを略して言うとおっさんじゃないですか。
はい、はい。
ほな、おばさんも略したらおっさんですよ。二文字目が発音に変容してるだけですから。
ああ、でも、おばはんって言いますよね。
おはんとは言わないですからね。
そう
ですよ。おじはんとは言いますよ。
おじいはん
言うかな。
あ、おじいはんかな。
うん。おじいはん、おばあはんでしょ？
そうですね。
な、おじさんがおっさんやったらおばさんもおっさんですよ。ヘリクツ！
そのルールに従えばね。
ただのヘリクツ。
でしょうね。
次は、イットまたはドクタースリープをって書いていただいてるんですけど。
はいはい。
イット見てないからな。
イットね。
うん。
面白そうやなとは思いますけど。
ホラー映画ね。
はいはい。
スティーブン・キングにね。
うんうん。
あんまりどっぷり使ってないもんですから。
ええええ。
シャイニングも一回見たきりやしなと。
うんうんうん。
なぜドクタースリープがシャイニングの続編だったっていうことを僕5日前ぐらいに知りましたからね。
ああ、そうなんですね。
僕それまでシャイニング、ああ、こんなリメイクすんねやーって思ってましたもんね。
ああ、そうか。うん、そうか、続きの話か。
あれですよ、ほら、シャイニングの時に息子おったでしょ？
僕見てないんですけどね。シャイニング。はい。
見てなかったら息子ググったところで。
うんうんうん。
まあ、シャイニングの時に出てきてた息子。
はいはい。
が主人公。
うん。
うん。
なるほど。ドラゴンボールとドラゴンボール Z みたいな話ですね。息子が主人公。
そうそうそうそう。はい、だからね、サイヤ人攻めてくるもんやから。
そう、じゃないと思う。多分、知らんけど。
だからあれやと思いますよ。ドクタースリープの最初のところで、前回シャイニングのお話みたいなところで、テレレッ。
テレレッ。それは違うと思うな。
テレレーテレレーってかかると思いますよ。テレテレテレテレテテレレドクタースリープって出る感じ
だとしたらすごく馴染みやすいと思いますけどね。
そうそうそうそう、
やったら、
はい、ね、前回のおっさん誰でしたっけ、主役やってた人、ジャック・ニコルソン。
ほう。
ジャック・ニコルソンが山みたいなところでギュードーンって突っ込んでいて言ってると思いますよ。どうですか、実はこんなネタも隠し持ってた孫悟空がどつかれた時に埋めいてる時のモノマネ。
そういえば言っとったな。
言ってたでしょ。
そう。
で、多分最後にドクタースリープの主人公、ほら、スターウォーズ出てた人。
スターウォーズで出てた人。
ドクタースリープ、ユアン・マクレーガーじゃないですか。
お、
ちょっと映画知らなさすぎませんか、最近の。
いや、知りません。うん、全くもって。
うん。
この人かな？
その人が多分スーパーサイヤ人になって。
続けるんや。
うん。
こんなにも知らないというのに。
そう、最後ドーンってなるっていう。
そうですよ。うん、ドンってなるんですよ。
っていうか、ドクタースリープ、シャイニングと同じオチやったらちょっとなって思いますけどね。
だから、シャイニングのオチもドクタースリープのオチも見てないんですけどね。
いや、でもやっぱりその辺のね、名作と呼ばれる映画は、一通りやっぱ抑えときたくないですか。
ああ、そう。いや、見とけばね、うん、いいんでしょうけどね。
いや、今見れるじゃないですか。
ああ、いや、見れるんか。
だってね、だってね、
はい、はいはい、
そんなん、猿の惑星ちゃうねんから、って言った時に、
ええ、
猿の惑星知らんのですけど、どんな話ですかって言われたら、お前めんどくさいなって
なるでしょうね。
なるでしょ？
なるでしょうけど、僕、猿の惑星ね、うん、まあ、オチは知ってるじゃないですか。うん、もちろんみんな。でも見たことないんですよ。で、
そうそうそう。
そう、で、見てみたんですけどね。
うん。
まあ、苦痛でしたよ。借りて見てみましたけど、一つも面白いなと思った。
それ、知っとるからね。
知っとるからかもしれんけど。
知ってるし、ええ、前も言うたかもわかりませんけど、
はいはい。
宇宙行って帰ってきて、未知の惑星行ったって思って、
はい。
俺らが哺乳類やって思ってる動物と全く似てるけども、高度に発展したと思われる動物おるってことは、ここ地球ちゃうけって思いません？
そうでしょうね。ちょっと考えりゃわかりそうなもんですよ。
ちょっと待って、似すぎてないサルトってなるでしょ。
なりますよね。
しかもこいつらなんか人間こうとるぞと。
じゃあもう。
さては、逆転したなって。
そう。
うん。
その時点でそういえばそうですよね。気づくべきでしょうね。
そう。ね、はい、漂流教室の未来人ぐらい形変わってたらさすがにわかんないですよ。
はい、そうですね。
うん。
ね？はい。
宇宙行って地球じゃない星や思って降り立ってあれをって、あいつら見て人間やとは思わないじゃないですか。はい、
まあまあそうでしょ
う。うん。でも関口おったら気づくでしょ。
関口って、誰が関口って。
関口って嫌な先生。
ああ、まあ、そっちの話か。
途中で子供帰りしてた先生。
はい、はい、はいはい。
うん、うん。
そう、うん、そう言われれば、まあ。うんそう、だから多分今更ね、その辺を抑えたところです。昔の映画って結構見るの辛かったりしますよ。
そうですね。うん、うん、うん、うん。はい。のでね。
はい。
はい、はい、はい。だからね、イットとかドクタースリープはね。
はい。
まあ、あれかな？アマゾンプライム案件かな？
ああ、待つんですね。
ケケタニ博士さん。
はい。
新幹線の肘掛けって緩衝地帯だと思うのですが。
はい。
それに肘を全力で乗せてこっちの領土を侵犯してくるおっさんについてどう思われますか？また、通路側に座っているのに、はい、足元に大量の荷物を置いて窓側の客の通行を妨げるおっさんについてどう思われますか？
はい。
今、Now ですって書いてて。
どう思われますかって多分答えはなんとなく想像がつきますけどね。
肘掛け干渉地帯っていうか、
はい。
僕は DMZ やと思ってるんですよ。
DMZ。
DMZ、ドントミリタリーゾーンですよ。
はあ。なるほど。
38度線付近みたいなもんですよ。
はいはいはい。
うんうんうん。
なんですね。
そう。
ってことは、肘掛けって使わないんですか、じゃあ。
使います？
まあ。
いや、その、相手との境界線のところの肘掛け。
はい、まあ、そうですね。いてないかったら使うけど、いてたらちょっと遠慮しますよね。
うん、いてなかったら使います。なぜ僕映画館で昨日ね、まさにね。
はいはい。
二人だけ通路を挟んで、うん、壁側っていう座席の一番前におったんですよ。
はいはい。
で、
うん。
隣についぞ人来なかったんで、当然荷物を置きましたもん。
はいはいはい。うん、そうですね。
それはええでしょ？
それは別に構わんのじゃないでしょうか。
うん。まあ映画館の人には嫌がられることではあるとは思いますけどね。
うんうん。
うん。でも人って乗せます？
人って乗せないですけどね。
人って乗せるやつって、
うん。
絶対的にもう1ミリも審判しない気満々の人か、
うん。
もう、その時点でこいつ、あれやなっていうやつじゃないですか。
ああ。
うん。
うん、でも文化の違いで多分乗せてくる人は結構いてるんでしょうね。
それね、
ええ、
文化の違いじゃなくて文化のある人とない人の違いでしょ。
おー、的確な悪口が出たな。
うん、違います？
うん、
乗せる文化なんですよって言われたら、
はいはい。
君とその文化を共有してる人たちだけ、
うん、
よその国にならへんかなって思いません？
どうなんでしょうね。お、俺が先肘乗せたから、みたいな。
そうそうそう、そう。俺が先に乗せたから、多少お前のところを審判してても、お前は文句を言うな。って、思ってるやつって文化のない人じゃないですか。うん、劣った文化の人じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。
そう、譲り合いの精神は持ってほしいなとは思いますけどね。
譲り合いの精神っておおよその場合において、
はい、
文化のある人とない人の時に文化のある人に折れることを強要するために使われる言葉でしょ。
譲り合った結果どちらも肘を乗せないってことでしょうね。
そうそうそうそうそうそう、うん、文化のある人同士では譲り合いの精神が持たれているためにそもそも衝突が起こらないんですよ。
うんうんうん、うん、
衝突が起こった後に使われる譲り合いの精神を持ってくださいっていう言葉は大概の場合泣き寝入りの強要なんですよ。 だからそういう場でその譲り合いの精神あるじゃないですかみたいなこと言うてる時点で、はいはい、そいつも蛮族なんですよ。
蛮族ね。
そんなやつはね、西成区に閉じ込めとけばいいんです。
ゲットにね。
そうそうそうそう。ね。
ちょいちょい出てきますけどね。おそらくね。
ね。うん、
そう。僕そう、スイミングの大会の会場でもそんな、ことありましたけどね。
どんなことがありましたか？
いや、まあ、場所取ってたんです。
うん。
プールサイドに、まあ、幅が限られてるから、うん、まあ、8人ぐらいチームメイトおったんですけど、
うん。
バラバラよりは一緒に座りたいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、まあ、それぐらいの幅で幅取ってたんです。
うん。
8人は座れるかな、ぐらいの感じで、ちょっと、スイミングに使うようなタオルを置いたりとかしてね。
はいはいはいはい。
まあまあ、みんなやってるんですけど、
うん。
で、置いたスイミングのタオルの真上に、おばはんが座ってたりとかしたんで。
それ言いません？
言いますけどね。
言うでしょ？
そう、僕、場所通って離れて、で、うん、チームメイトの女の人がね、うん、ちょっとあれ見てって言うから見たら、あれ、おばはん座っとるわって、うん、尻の下にわしのタオルあるかなってなったんですけど。
それは何ですか？もう思いっきり座ってるんですか？思いっきり。判決こっちにはみ出してるとかじゃなくて。
まあ、まあまあ結構な割合でね。
うん。
そう。で、すいません、ここ取ってたんですよって言ったら、うん、ああ、すいませんね、こっちも、向こう側に押されてみたいなこと言うんですけどね。うん、
だとしたら、それはその押してきたやつとあなただけの関係性であって、こっちに関係ないから、こっちに一切の迷惑をかけないようにしていただけますかって。
って、いや、そんな思っても言わないじゃないですか。蛮族じゃないし。
え、言いますけど。
言いますか？
電車では言いますけど。
そう、
まあ、こないだ僕の隣を挟んで向こう側の女が、
はい。
寝て、もたれかかってくるのを避けたおっさんが僕を押してくるから、
はい。
僕が押すなってやったら、
うん。
いや、あっちがってやるから、それはお前とそいつの話しちゃうんか。あ、はい。って言って、
いや。
他人に迷惑かけられたら他の人に迷惑かけてええんちゃうやんな。
これからね、一日ずっとね、そこで、スイミングの大会するんですよね。
そう、だからこそ最初に言うておくんです。お前が気をつけなければいけないのは、寝ることによって迷惑をかけてしまう相手を起こさないようにしてあげようじゃなくて、何の迷惑もかけずに寝ている人間に対して、押して、起こしてはいけないっていう方に気使うべきじゃん。っていう。
思うけど。
うん。
思うけど、今から一緒に泳ぐし、大体毎年同じような、同じ地域のスイミング大会ですからね。まあ、うんうんうんうん、同じような、メンバーが来るし、と思ってですね。
うんうん。もうだから最初にかましたんですよ。
いや、だからか。
あの人に、不義理をやったら、100倍になって帰ってくるって思わしといたら、快適。
なるほどね。
うんうんうん。
あ、まあでも、2、3年ぐらい我慢してれば、そのうちぽっくり行くんじゃないかと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。5秒後ぐらいになりませんか、
うん、なりませんね。
5秒後ぐらいに、安らかに死ねっていう。
まあまあまあ、飛び込んだ拍子にということもありえますけど。
うん、だってでもね、それで押されたから座っちゃったんですが OK なんやったらね、うん、はいはい、座られてムカついたから蹴っちゃったんですでも OK ちゃうって思いません？
なかなかそれは実行できる人いてないと思いますけどね。
ええ
ー、うんうん。
水パチャパチャかけたったら言っちゃいますか。どうせ濡れるやろ言って。座ってもええけどかけるからな言って。ええで座っててもかけ続けるけどって。
だからそういう剣のあることができないんですってば。
剣のあること向こうが先しとるんですよ。そういうのに折れてるからね、リスンマンライン言うて竹島も含むラインで線引かれて取られてまうんすよ。
ああ、まあ、とりあえず、その、竹島はですよね。
うん。
ちょっと、寄ってもらう。
武力の行使以外であれが帰ってくると思ってるんですか本当に。おっぱい。おっぱい。
選挙区で聞いたような話やな。
あれ、あの人が今演説してて、ええこと言ってるなって思ったら、みんなで、おっぱいおっぱいっていうのは、これはディスってるんですかそれとも応援してるんですかどっちですか俺もおっぱい好きとか。
本人は言い気はしないでしょうけどね。
ロシア人の男は嫌いやけども、女はおっぱいも見たいぐらいのことを言うてあげるのではいいでしょう。
まあ、いいでしょうっていうか、なんでまだやめへんのやと思いますけどね。
やめさす権利がないからです。
まあ、ないんですよね。
うんうん、
不思議、
うん。選ぶなよ。どこの奴ら選んだ？
あ、うちの近所ですけどね。
ゲットにしたろ。
ほんま、あんな選んでたらなるぞと思いますがね。
ほんまですわ。
はい。ね、ひどいことを言う。
そら、ケツで踏んでくるわ。
そう。
これ、ほんで、はい、この時にね、ケケタニさんとやりとりしてて思ったんですけど。
はいはい。
コーナーにします
何ですかそれ。
絶対毎回一個紹介するやつみたいな。
今週の
竹槍さんとの映画見てきた緊急収録の回でも、今回の何々のコーナーでございますけれども、みたいな。
あー、なんか溜まったらできそうですね。
たま、うん、なんかコーナー名募集。いいのがあったらコーナー化します。
そうですね。そうしましょう。ね、はい。
そうそうそうそう。ね。ラットさん。
はい。
ヒロシさんとのフリートークも安定なので、年末スペシャル3人会とかどうでしょうと。
お、ほいほいほい。
竹槍さんですね。
あ、竹槍さんとね。
うん。
これって編集がめんどくさいって感じなんですかね。
そうですね。
結構ね。結構多分編集は大変そうやなと思いますけどね。
あとね、変に人数増えると、
ええ、
タイミングのつかみ合いになって。
あ、そう。まあ、ありますね。
うん。で、タイミングのつかみ合いになった結果、
ええ、
一番よう喋るやつがずっと喋ってそうな気になるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
一人喋りですよね。
そうそうそう。うん。なんか、1対2みたいになりそうで。
ああ、うんうんうん。
うんうん。そこの辺で、ね、対面やとね。
ああ、そうですね。対面がいいっすよね。
言ったら、言葉の他の部分での、そのコミュニケーションみたいなところで、
うんうん、
次ネタありますよ、みたいなやりとりってできるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、編集かましまくるから次僕喋りますって言ってくれてもええんですけどね。
ああ、そうか。まあ、そうですね。
うん、うん、
うん。うん。まあ、あとはビデオチャットにするかですね。
部屋汚いねんな。
あ、竹槍さんってこんな顔してたんやってなるって。
竹槍さんの顔は知ってますけどね。
ああ、知ってるんですね。
うん、前、はい、ラットさんから竹槍さんとのツーショット写真送られてきたから。
あ、なるほど。はい。
うん。はいはい。全福美太郎さん。
はいはい。
神戸山口組の古川幹部、路上で撃たれ死亡。
はい、おーおー。
逃走の男を京都で逮捕、職務質問中に拳銃を突きつける。
ふんふんふん。
最近山ヶ崎って治安が良くなったとか噂を聞いたと思ったのですが、機関銃をぶっ放すってなかなかのサベッジタウンですね、と。
機関銃か。
機関銃、この間ありましたでしょう。
はいはいはい。
うん、これを。僕は機関銃で射殺されたっていうのを聞いて、M2 とかかなって思ってたんですけど。
M2、機関銃の名前ですかね。
うん、M2 機関銃はね、ランボー4で使ってたかな。
おうおう。
ランボー4でジープみたいなの後部座席のところに M2 置いてあって、
あ、
ほうほうほう。で、後ろから忍び寄ったランボーが、
ええ、
現地の敵兵士が、
ふんふん、
後ろに誰か乗ってきたって思った瞬間、その運転席に向けてぶっ放すっていうのをやってて、
おうおう、はいはい、
ぶっ放した結果、ミンチになってました。
うん、すごいな。
走行車とかに穴開けるための機関銃なんで、人間に撃つと弾け飛ぶんですよね。
ああ、なるほどね。うん、まあ、すごい殺傷能力だこと。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、ただ、M2 かなって思ってて、で、奥さんにね。
ええ。
あんな機関銃とかってどんな機関銃なんて言われたから、そんなヤクザが持ってるもんやからコピーの AK とかでもあったら十分なんちゃうんとか言うてたんですよ。AK47。
ええ。
カラシニコフ博士が開発した名銃ですよ。
おー、はいはいはい。
いわゆるソビエト系の兵士が持ってる、ちょっと木製の部分もある。
うん。
突撃銃ってあるでしょ、う
んうん、はいはい。
あれがいわゆる AK でいっぱいコピー品が出回ってて、
うんうん、
蘇生乱造されてたりするんですよ。
はいはい。
で、その辺かなって思ったらまさかの M16 系と、
お
米軍の M16、あれですよ、
うん。
ベトナム戦争の時に正式採用されて、
はいはい。
ゴルゴ30が M16 マーカライトファップって言って、言うてたでしょ
言うてたかどうか知りませんけども、
今。M16 で、斎藤隆夫がようわからんまま米軍の装備の資料から写して書いたもんやから、
はいはい。
それスナイパーライフルちゃうねんけどなっていう、その M16 でスナイパーするっていう、
ああ、はいはい、はい。
謎のキャラクターになってたんですけど、実は。
ああ、なるほどなるほど。
うん。なんかどうもその M16 系の、
うんうん、
その、短く切り詰めたバージョンのやつのさらにコピー品みたいなやつ、
うんうん、
ではないのかって言われてますけどね。
はいはいはい。M16 か。
そう。弾倉にだいたい30発入ってた分、撃ち尽くして逃げてるんですけど、うんうん、
はいはい。
フルオート射撃できるのっていうのは、
うんうん、
基本的にまあ、いわゆる軍とか警察とかに正式に採用されてるバージョンでしか販売されてないんですよ。
うんうん、
だから軍が本当に横流ししたか、
うんうん。
違法改造かコピー品かのどれかなんですよ。
はいはいはい。
うん。だから引き金引いたら、ダダダダダダって出るっていうのは、
うんうんうん、
基本的には、まあ、違法に買われた銃であってもあまりないという。
ああ、はいはいはい。
うん、それが使われているので。
はいはい。うん、まあ、くぐってたら、シュライク556ミリっていうのがあって、
うん、
M16M4 カービンを軽機関銃に改造することができるパーツであるっていうのが出てきましたけどね。
あ、だからそういう改造するパーツみたいなものでやってたりもするんですけど、
うんうん、
まあそもそもカービンっていうもの自体が単銃身のやつなんですけどね。
はいはいはい。
そう。だからなんかコピー品の中にはもともとその拳銃弾を使用して使えるっていう機関銃が存在するみたいな話も見たので、
ほうほうほう。
まあそれなんかもう言ったらサブマシンガンの分類になってくるんですけどね。
なるほど、なるほど。
そう。だから、例えば、イングラム M11 とか、
うん、
あの辺であったり、みたいなものも使われてる可能性は最初はあるのかなって思ったんですけど。
うんうん
うん。イングラム知ってます？
知らないけれども、水鉄砲みたいな感じやなと思いました。
あ、そう、水鉄砲でね、
ええ、
よく、モデルにされてるやつです。
あ、はい、はい。
うん。僕ら子供の時、ウージーウォーターガンって言って。
そうそう、それ。
やってたでしょ？
そうそうそう。
あれ、ウージーウォーターガンってなんとなくですけど、その水鉄砲のウージーっていう、機種やって思ってるでしょ、う
ん、ええ、ええ。
あれ、ウージーっていう兵器会社の出してる、サブマシンガンの形をしたウォーターガンなんですよ。
なるほど。そういうことか。
子供にそんなとこ言うっていう。
なるほど、なるほど。
それだって子供にこれ、マーカーライトファープの形だよって言ってるみたいなもんじゃないですか。
ね。
なのでね、まあ、尼崎で、こないだなんか住みたい街6位とかになってて。
お、
うん、
うん。うん、いいではないですか。
サベッジタウン言うてる人もんのにね。
サベッジタウン。
サベッジってね、野蛮なみたいな意味ですよ。ランディ・サベージのサベージですよ。
おう。聞いたことがあると。
ランディ・サベージさんはプロレスラーです。
ああ、なるほど。
ランディ・サベージさんはね、元 NWO です。
お
う。NWO の割と初期メンバーです。
そう。ランディさんは、これ意味調べた、どう猛な残忍な残酷な野蛮な未開の。
そう。
ということなんですね。
そうそうそうそう、そう。クラッシャーバンバンビガロみたいな、そういう感じの名前の付け方ですよね。
はいはいはい、なるほど、なるほど。
クラッシャーバンバンビガロさんは晩年はすごく心温まるエピソードを残してそのせいで死にましたけどね。
ああ、そうなんですか？
クラッシャーバンバンビガロって全身タトゥー入ってる2メートルぐらいの大男で。
はいはい。
まあ悪役で、まあクラッシャー言うてるぐらいですから大暴れするイメージなんですけど。
はいはい。
隣の家が火事で燃えまして。
はいはい。
子供が取り残されてるって聞いて。
うんうん。
水かぶって突っ込んでいて子供助けたけど本人大やけどでそのせいで死ぬという。
おお。
おぉ。
すごいですね。
すごい話なんですけども、うん。はい。まあまあね。そんな尼崎。はい、
そんな、バンバンビガロな。
うん、はい。お気楽メガネおばさんもう一個。
あ、はいはい。
ディスポーザーですよ。
あ、恥ずかしい。まあ恥ずかしい。
逆。コンポーザーは逆。
そうですよね。
そう。
言われたら、そうやなと思いましたけど。
そう。だから僕らがコンポーザーにヒロシさん突っ込んだらぐちゃぐちゃだって流れていく言うてるけど、コンポーザーはぐちゃぐちゃになったヒロシさんをヒロシさんに戻すやつね。
ということですね。
そう。
肉片をかき集めてねっていう。
うん。コンポーザーに入れたらヒロシさんが戻った。よかった、ヒロさん帰ってきたんですね。みたいなやつですよ。戻ってない
なんかおかしなってる。
鎖ガーガー引っ張ってるやつ。
誰ですか、それは。何せよディスポーザーですよ。
ディスポーザーです。
そう。つけたい、はい、ディスポーザー。はい。
ブルースリーさん。
はい。
今歌ったら炎上間違いなしやな、カサブランカダンディっていう。
はい、はい、はい。
で、歌詞書いていただいてるんですけど。
そうですね。
聞き分けのない女の頬を一つ二つ張り倒して、
はい、
背中を向けてタバコを吸えば他に何も言うことはないっていう。いや、これでも当時も、
ええ。
こんな時代があったよねって歌なんですよ。
まあまあそうでしょうね。
だってこの後、ボーギー、あんたの時代は良かったって歌詞ですから。
うんうんうんうん。
うん。
そうですね。 沢田研二さんがちょっと兄貴分だかなんだか知らないけど、ちょっと昔の人思い出しての話ですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。うん、なのでそんなジュリーが人どついてたみたいな話ではないです。
まあどついてはないでしょうけども。
ないですないですないです。はいはいはい。ね、うん。もう今はただただ太っていくと。
そうなんですね。
うん。
うん。まあ、痩せていくよりはいいんじゃないかな。歳を取ると。
ね、
うん。うん。痩せると死ぬから。
うん。いや、ていうかね、多くの人はね、
はい。
歳とともに太るじゃないですか。
まあ、代謝が悪くなりますし。
うん。
うん。
今僕頑張ってね、エアロバイク漕いでますけどね。
あ、はいはいはい。
地下鉄二駅分毎日往復歩いたり。
おう。めっちゃ頑張ってるやんか。
5キロ。往復。
ああ、はいはいはい。
往復5キロ歩くのと、プラスで30分間負荷マックスでエアロバイク漕いだりしてるので、うん。
はいはい。
エアロバイク漕ぎ終わった後の T シャツ絞ったらポタポタポタって汗落ちるぐらい汗かくと。
おお、一体何を目指してますの、
うん、健康。
健康か。
いや、健康診断でね。
はい。
血糖値が200を超えてたんですよ。
おー、なんかやばめな数字じゃないですか。う
ん、で、なんか、重症の糖尿病ですって書いてあって。
え？
いや、はい、ほんで、糖尿病ですって書いてあるけど、そう、食後に測っちゃったとかもあるし。
はい、あ、まあまあまあ。
うん。やし、まあ、ほんまに糖尿病いう人300超えててどうたらみたいな話やったから。
うんうん。
で、初めて出た話でもありましたし。
ええ。
うん、とりあえず、まあ、再検査そのうち行くけどって思いながら。
はい。
エアロバイク新しいの買いまして。
あ、はい、はい、はい。
うん、負荷めっちゃ上げれるやつ。
あ、はい、はい。
で、それやってたら、最近若干左手が痺れてた気がしてたなっていうのがなくなりました。
ああ、よかった、よかった。
うん、うん、うん。
もうちょっとで落とすとこでしたね。
そうですね。
あれ、最近目見えにくいなとか。
そうそうそうそう。
なったりとか。
そう。
うん。なんか、足の痛覚がないねんけど、みたいなことになって。
で、痛風なり放題ですね。
なっても大丈夫。
そう。ね、左手失ったので、そこをサイコガンにする必要もなくなっちゃったな、と。
それかっこよかったな。やりたかった。
で、全身透明で、腕に鍵のついてやるギャングと戦わなあかんわけですよ。
クリスタルボーイね。
クリスタルボーイね。サラマンダーの正体はヒトラーだったのかみたいなやつ、せんでいいわけですよ。サラマンダーのその正体みたいなところに突入していったら、
うんうん、
そこにオーストリアのヒゲの五長さんのカラッカラだった死体が落ちてて、
はいはい。
うん、そこから出た怨念みたいなものがサラマンダーとなっていたのだった、みたいな。
おう
今からコブラのアニメ版見よういう人に対して重大なネタバレね。
ネタバレ。やめたげって。海賊ギルドが出てきた
そ。そうそう、海賊ギルドの親玉サラマンダーですよ。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
ね。うんうん。
どうしましょう、新年会。
新年会。
新年会じゃあ忘年会。
忘年会ね。どうしましょうね。
うん。
忘年会、来てくれる人いるのかしら。いるんだったらぜひともね。
うん、
うん。
これなんかもう、何日やったら行くよっていうやつ、勝手に取りまとめてくれるシステムみたいなないんすかね？
ね。いや、その、知り合いに送るとかやったらね、メールアドレスを知ってる人に送るみたい。あ、なんかそんなサイトみたいなのありましたよね。
ね。
うん。あったような気しますね。
あとね、これ一つだけ言うておきたいのはね、もう、忘年会の感じとかするの、はい、僕は嫌です。
ああ、嫌なんですね。そうなんですよね。人数とかがね、はっきりしないとどの部屋取っていいか分かれへんし、ね。
そんな暇あったら有料配信の実験には回したいんですけど。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
うん。
うんうんうん。
うん。
どっかのキャンプ場に集まるとかね。バイクで集まるみたいなことをすればですよね。その数とかあんまり気にしなくていいわけじゃないですかね。
寒い。
ねえ、忘年会ね。まあ、やりたいとは思うものの。
うん。
それも数が読めてないと。いやー、急にめんどくさくなってきましたね。
漢字募集。
元気ですか、うん、っていう人、何か募集したいと思いますのでね。
猪狩かな
猪狩か。ああ、なんかちょっと微妙に違う気がするけど。ね。
浦安鉄筋家族実写化するっていう話があって。
はいはい。
みんな一斉に猪木はどうなるんだって言ってましたけどね。
猪木。
猪木。浦安鉄筋家族に猪木出てくるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。ずっとうんこ我慢してて。
はいはい。
最後、我慢効かなくなって。
うんうん。
うんこもりもりもりってするんですけど。
ええ。
洪水起きてんのかいうぐらいうんこ出るっていうキャラクターなんですよ。
っていうキャラクターがね。それを実写化すんのかと、うん、するわけないと思うけどな。
あん時の猪木ぐらいにやらされへんから。
ああ、そうですね。春一も死にましたしね。
う
ん、
そうそうそう。
はいはい。ね、これは、やりたいけど漢字めんどくさいよね、とか、何人か来るんかなって言ってる間にですよね。
うん。
前回の忘年会から育成そうですよ。5、6年経ってませんか？
立ってるんちゃいますか。
ね。
4年ぐらいかな。
4年ぐらいかな。
うん。
まあ4年と、年を取ったおっさん同士でまた集まるわけですよね。
そうそうそう。
ねえ、どうしましょうね。
痩せなあかん言うてるぐらいやから、あの時より太ったおっさんが来るわけですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
あの時も、痩せてはなかったですね。
そうそうそうそう。
うんうん。そして、あの時よりも身長の伸びたおっさんも来てくれるかもしれないですよね。おそらく。
いやー、大きなったな
ーいや、あの時も大きいと思ったけどっていう。
ちょっと抱っこさして、いうやつね。
抱っこできません。
できるかい。
そういうやつね。
いや、もうあれやんか、3階の窓から顔見えてるやんか。気持ち悪い。
進撃のかな？
オーラバトラーかな？誰か乗ってんじゃん。
っていうぐらいの。ぐらいのインパクトありましたけどね。わあ、大きい人おったなーって思って。
そうそうそうそう。
とは思いましたけどね。
うん。
はい。
え、2メーター9言うてましたっけ？
そんなんは言ってなかった。
ババや、それ。
そこまでは言ってなかった気がしますが。はい。
はい。
ね。
あれですよね、もともとあの、巨人のピッチャーかなんかやってはったんですよね、海文さんね。
違うと思いますよ。
で、風呂場でこけて、右をガーン行って、もうこれでは野球を諦めるしかないって。
ってなって、プロレスに転向したんですか？
そうそうそうそう。あの、長嶋茂雄が入団した時のバッティングピッチャー務めたっていう。
そう。
いいや。ばばやいよ、ね。
それは海文さんではないです。
何歳
ね。
ね。
はい。
いや、どうするんですか、
どうしましょうね。そう。どうしたらいいかをまた募るっていうことですか、これ
でね。募ってる間に年明けるわ。
分ける。明けたら新年会と。
うん。
で、もうちょっと時間がかかったら、節分とかひな祭りにすればいいんじゃないですかね。
とりあえず新年会にしますか？
そうですね。さすがに年末はもう無理かなと思います。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、新年会。
はい。
をやります。
はい、俺こそは漢字をやるぞと。元気ですかっていう人を募集したい。
募集しますか、
はい、募集したいというか。そうですね。はい。
うん、もしくは、こんなシステムがありますよとか。
ああ、そうですね。これやったら気軽にいけますよ、みたいな、
うん。うん、あったら。教えていただいたら、もうそれ使ってやりましょうか。
うん、もしくは、うちお店やってますから、うち使ってくださいよとかね。
おお、
うん。
なるほど。
っていうところとかがあったらですよね。
うん。
非常にありがたいと思いませんか。
そうですね。それ言うてもうた上であんまり人集まらへんかったらすっごい気使うじゃないですか。
まあそうですけどね。
ね。
はいはいはい。
うん、お店の人に逆に気使われて、
はい。
いやー、日取りが難しかったんですかねとか言われるの嫌じゃないですか。
ですね。
うん。
確かに。自信のなさの現れですよね、それは。
ね。
はい。
ので。
ので、うん、はい。どうしたらいいか、また、ツイッターで教えてください。
そうです。
はい。
ツイッターのシャープ桜川マキシムでも結構ですし、
はい。
LINE の公式アカウント。
はい。
有料配信実験アカウント。
はいはい。
オープンチャットなんかでいただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号080-7743-5423でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。